お座りください。聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉は詩編3編1節から9節です。旧約聖書の836ページです。詩編3編賛歌、ダビデの詩。ダビデがその子アブサロムを逃れたとき、主よ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうか。多くの者が私に立ち向かい、多くの者が私に言います。彼に神の救いなどあるものかと。主よ、それでもあなたは私の盾、私の栄え、私の頭を高く上げてくださる方。主に向かって声を上げれば、聖なる山から答えてくださいます。身を横たえて眠り、私はまた目覚めます。主が支えていてくださいます。いかに多くの民に包囲されても決して恐れません。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。すべての敵の顎を打ち、神に逆らう者の歯を砕いてください。救いは主のもとにあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。朝の祈りと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま詩編の3編をご一緒にお聞きいたしました。その中の6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。身を横たえて眠り、私はまた目覚めます。主が支えていてくださいます。私は目覚める、主が支えてくださる、そう歌われていることから、この3編の詩は朝の歌と呼ばれます。朝の歌というと大抵の歌は朗らかな調子で歌われます。ことわざを思い出しても、早起きに三文の徳ありとか、朝の一時は晩の二時にあたるとか言われることがあります。朝にことを怠れば夕べにその勲を失うとも言われて、一日のうち朝の時間の大切さが教えられます。しかし朝すっきりと目覚めることができれば幸いではあるのですけれども、私たちはしばしば朝の目覚めの良くないということがあります。朝がやってきて目を覚ましても、その時私たちには前の日に仕上げることのできなかった仕事や解決できなかった問題が残ってしまっていて、そのことがまたありありと思い起こされるというようなこともあります。一日、そして一年の歩みが朗らかに始まるのではなくて、まさしく現実の持っている重苦しさの中に始まるということも多いのです。前日に犯した失敗や、また他の人の発した心ない言葉が思い出されて悲しくなったり腹が立ったり、あるいは悔やむ思いが頭をよぎったりします。一日の始まりことに、年の初めぐらいは生活のロークから解放されて晴れ晴れとすがすがしい思いで過ごしたいのに、実際には私たちはいろいろな思い煩いにとらわれてしまって暗淡たる思いになったりします。 でこの朝の歌を歌った詩人もそのような思いの中で時を過ごしているということがこの詩からは聞こえてきます。この詩は主よという呼びかけの言葉で始まっていますけれども、その意味を補って日本語に訳すならば、ああ主よというふうに言うことができます。心を弾ませ朗らかに神様に呼びかけているのではなくて、うめくような苦しむような呼びかけで始まっています。ことわざや一般に言われるよりも聖書ははるかに現実的なところがあります。新しい人巡りの時が始まろうとするときに、この詩の詩人は自分が多くの問題を抱え、また大勢の敵に取り囲まれていると感じて、その中から主に呼びかけているのです。2節と3節をお聞きいたします。主よ、私を苦しめるものはどこまで増えるのでしょうか。多くの者が私に立ち向かい、多くの者が私に言います。彼に神の救いなどあるものかと。この三編の詩は従いまして単なる朝の歌ではありません。今現に苦しみを抱え悩みを抱えている人の朝の歌です。それも例えや比喩的な意味での苦しみや苦労ではなくて、ここでは実際に正真正銘敵に囲まれ苦しみの出来事が起こっています。詩人は単なる気分以上のものを感じています。彼の周りに実際に危害を加えようとするそのような動きがあるのです。しかし身内の中に逆らう者がいます。しかもその逆らう者というのは、このことのために詩人の思いは一層苦しくなり心が痛んでいるのですが、他ならない詩人の息子なのです。一節の表題の中にそのことが語られています。ダビデの死、ダビデがその子アブサロムを逃れたとき、息子のアブサロムに裏切られ王座を追われた。でそのことはダビデの生涯の中で他に比べるものがないほどの苦しみの時でした。この息子は先に自分の腹違いの兄弟を殺して外国に逃亡していました。でそれをダビデが許して帰国させたのでした。ところが今度は父であるダビデに隠れたところで偽りを語りながら密かに民衆を手なずけ、その心を自分になびかせたんです。ダビデ王に願い事を持ってやってくる人がいると王宮の前に立って足止めし、あの王にはもはや何を言っても無駄だ、しかし自分のところに願い入れてくれたらうまく取り計らってやると言って民衆を味方につけ、頃合いを見計らって謀反を起こしダビデを王座から追い落としました。逃げてゆくダビデはかつての家臣たちや またかつての友から石やお仏を投げつけられ、ひどく癒しめられながら方法の手で落ち延びました。一節の言葉はそういう背景を語っています。そしてそういう状況の中にあるダビデは、主よ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうかと、埋め数にあおれません。一切の相手に対して疑心暗鬼を抱いてしまうのです。ごく一握りの忠実な者たちとともに、ダビデはヨルダン川を越え、はるか東の地に身を潜めました。で、今申し上げたいきさつというのは、旧約聖書のサムエル記下15章から17章のところに出てきます。ダビデの大変つらい境遇には同情を禁じ得ません。憎むべきは謀反を起こしたアブサロムです。しかしながら、サムエル記の範囲をさらに広げて、もう少し前の方から読んでみますと、ダビデを苦しめたのは、今申し上げたアブサロムの裏切りや、それによってダビデの将来に不安が兆していたということだけではなかったかもしれないということに思い当たります。それよりもダビデを苦しめているのは、ひょっとすると彼が以前に犯した取り返しのつかない過ちの事柄であったかもしれません。今ダビデが潜伏している土地から少し東に行ったところに一つの町があります。そこで一つの戦が戦われました。アンモン人、アラム人たちの連合軍とイスラエルの軍隊が激しく戦ったのです。その地で一人の人物が命を落としました。心の底からダビデに忠誠を誓い、祖国のために戦った武将、ウリアという人物です。このウリアがどのように死んだかということは、サムエル記下の11章と12章に詳しく書かれています。しかしかいつまんでそのことを言えば、ウリアには美しい妻バトシェバがいて、この女性にダビデが横恋慕をしたというのが、ウリアが死ぬことになった最大の原因です。ダビデはバトシェバを我が物にしようとして、ウリアをわざと戦いの激しい最前線に送り出して、そして他の部隊を退かせるように司令官に命じて、ウリアが戦死するように仕組んだのでした。この苦しむ者の朝の歌は、おそらくはバトシェバの物語も関わりがあると思われます。その出来事を考えますと、この詩人が経験している今の苦しみというのは、ただ罪のない人が裏切られ苦しんでいるということだけではないということがわかります。この詩人自身もまた、行うべきではなかった 恥ずべき過ちを犯して、そのことで後悔し苦しんでいるんです。しかしそんなふうにこの詩を読んできて、この詩の背景を考えてみますと、私たちは次第にこの詩人に単純に同情するだけではなくて、そもそもこういう失敗を犯した人物がなおも祈りを込めてこの朝の歌を歌ってよいのだろうかという思いが湧いてくるのではないでしょうか。この詩人自身が人を殺めるような失敗を犯しています。それでいて、ああ主よと呼びかけ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうかと問い、そしてどうか自分を救ってください、そのように願うのはあまりにも厚かましいことだと、そのように感じられてくるのではないでしょうか。ところが思いがけないことに、この詩をよく読んでみますと、事情はそれだけでないということに気づかされます。この詩は苦しんでいる者の朝の歌であるどころか、よくよく聞いてみると苦しみから完全に救い出されている者の朝の歌であるということがわかるんです。詩人は2節のところで、ああ主よと呼びかけるだけではありません。何度も主よと呼びかけますが、4節に行きますと、この主が詩人の盾であり栄であり頭を高く上げてくださる方だというふうに歌われます。詩人が主に向かって呼ばわれば、主は聖なる山から答えてくださると五節のところに言われます。そしてついにはまるで要求するかのような調子でこの詩人は語るようになります。八節です。主よ立ち上がってください、私の神よお救いください、すべての敵の顎を打ち、神に逆らう者の歯を砕いてください。そしてさらにこの調子は盛り上がって、九節ではこんなふうに語られます。救いは主のもとにあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますように。一体これはどういうことなのでしょうか。この詩人は神様に向かってまるで当然の権利であるかのように自分の救いを要求しているように感じられます。まるで神様の側にこの詩人を保護しなくてはならない義務があるかのように自分の要求を訴えている様子が感じられます。で、こういう受け取り方、それは誤った受け取り方でしょうか。決してそうではないと思います。神様が 必ず救ってくださる、そう考えてよいのです。そしてそこにこそ実はこの詩の奥深さがあります。ここでは神様が救いをもたらす方である、そう考えて詩人が神様に迫っています。しかしどうして神様はそんなふうに迫られなくてはならないのでしょうか。一体なぜこの詩人は当然の権利であるかのように救ってくださいそう神様に言い募るのでしょうか。しかし考えてみたいのです。もしも私たち自身がダビデのようであって、ダビデのように大それた、恥ずべき哀れな罪人であるとすれば、私たちは一体どうするべきなのでしょうか。ダビデがウリアやバトシェバに対して犯してしまったような失敗を抱えている、その時にダビデはどうするべきなのでしょうか。道はただ一つだと思われます。すなわち神様の前に自分の失敗を言い表して、見舞いにぬかずくほかはありません。そうやったところで人間がそれを許してくれるかどうかは分かりませんが、しかしそれでも神様の前で過ちをはっきりさせるということがまず必要です。それを行わないでごまかしてしまうことは、ちょうどお医者様が深刻な病気を抱えた患者の病巣を摘出するのに外科手術は行ったものの、あまりに病気が進行していて手の施しようがないために摘出を断念して何もせずに傷口を縫合してしまうことに似ています。実際には私たちは病んでいるところを摘出してもらい、本当に清くならなくてはなりません。そのためには神様に取りすがり、神様がいつも弱いこの私と共にいてくださるようにと願い、そして神様を自分の虜にしてしまうほど神様により頼む以外に道はありません。で、実際詩編52編、これは有名なダビデの悔いを言い表す詩編ですが、その詩編51編の2節のところでダビデはそのような行動をとっています。ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来たとき、そういうふうに詩編51編の2節には記されます。そしてその3節と4節のところでダビデはこんなふうに語るんです。 神よ、私を憐れんでください。恩慈しみをもって、深い恩憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。まさにこういうダビデの姿勢の中に、今日の三編の詩の中でダビデが神様に救いを強く願い求め迫る理由があるのではないでしょうか。私たちは過去を変えることはできません。であれば、自分が今ここで神様によって清められたものとして新しい道を備えられ、神様の救いの中に歩もうとする以外に道はないことになります。神様の御前に罪を言い表して、そして新しい清めの中に生かしてくださるように願い求める祈りの中にこそ誠の懺悔が生まれます。自分の決心や自分の思いによって自分ですがすがしく新しくなるのではなくて、神様によって新しくされていくのです。私たちが今日罪を許され清められたものとされ、新しく出発させていただくには、神様の憐れみと慈しみ、そして何よりも十字架の許しに頼る以外に道はありません。ダビデが心に思い真剣に悔い改めて神様に取りすがったその姿勢に、私たちも学ぶものとされたいと願います。罪の過ちを受け止めるやり方には、その失敗の前に立ち止まって繰り返し悔いを言い表し、そしてそれを思ってへりくだらされるというやり方が一つはあります。しかしまた罪を受け止めるやり方には別の道もあります。もはや二度と罪のことを語らず、そして二度とその罪に立ち戻らないという、そういうやり方もあります。で、この後の方のやり方というのは、自分で自分を許すのではなくて、本当に神様から許しをいただいて、その許しの中を生きるという仕方で実際には生きていくことになります。自分としてはもはや罪に立ち向かう術も力もない、何もかも主にお任せするほかはない、自分が生きるにしても死ぬにしても主の大きな限りない慈しみ、神様の憐れみに取りすがって新しくされ生きていく以外に自分にはできることが何もない、主が共に生きてくださるので この私も生きることができるようにされる。心の底からそう信じることで、新しく主のものとされて生きる生活が始められていきます。新しい一年を与えられ、新しい歩みの中を進んでいくように求められているこの時、私たちはこの詩篇が語っている通りに聞き取りたいと願います。主はどこまでも憐れみと慈しみ、そして許しを持って私たちに臨んでくださっています。限りなく忍耐をお持ちの方として、私たちのことを見ていてくださいます。多くの問題を抱え、弱さを抱えている私たちですが、神様はそんな私たちを罪のため滅ぼそうとするのではなくて、なんとかそれを清め、新しく生かそうとしてくださるのです。神様の深い忍耐と憐れみ、慈しみを告げているところから、この詩篇第三篇は朝の歌であると言われると同時に、メシアの詩篇、キリストの詩篇というふうにも呼ばれます。この詩に歌われている事柄を実際に実現してくださるのは、十字架の主イエスキリストただお一人であるためです。十字架の主イエスキリストが復活をして、そして私たちを憐れみ慈しんで、どんな時にも私たちを支えてくださいます。いかに多くの敵に包囲をされても、この主は私たちを離れることはありません。しかし主が共にいてくださる中でも、私たちはなお、ああ主よとうめいたり、主よどうか私たちを救いたまえ、そのように悲鳴を上げたりするような場合もあります。そして私たちがそのようにうめいたり悲鳴を上げるということは、実は私たちにとっては一つの力の源になります。なぜなら、私たちがそううめき叫びを上げるときには、その朝私たちが数々の敵に囲まれ、問題に圧倒されているようであっても、そのところで自分が決して一人きりではないということを覚えさせられるからです。私たちにとっては、問題が何もなくて、すべてが思い通りにいき、敵がいないから幸いだというのではないのです。そうではなくて、自分の願いや思いというのは確かに私たちにありますけれども、たとえその思いや願いを超えることに出会わされ、さまざまな困難に直面をさせられるときにも、その時そこに主が共にいてくださるということが本当に良いことなんです。主が共にいてくださるならば、私たちはたとえ倒されても倒れず、決して滅びることがないからです。救いは主のもとにあります。あなたの祝福が あなたの民の上にありますようにと、この詩人は祈ります。私たちもこの詩人と共に神様に助けを求めて祈り、そしてここからの一巡りの歩みへと送り出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは多くの困難な事情のもとに置かれていて、年が改まったからといってそれが急に消えてなくなったわけではないことを思います。今この時もミサイルが降ってきたり、寒さの中で凍えて亡くなっていく、そのような人が大勢いることを思います。そのことに目を向けないで、自分の周りにある楽しみばかりを追いかけて、自分一人だけで歩もうとして、孤独を抱えている人も多くいる様子を見ます。私たちは共に生きようとすれば、悩みや痛みを抱えざるを得ず、そこから目を背けようとすれば孤独にならざるを得ない、そのような貧しいものであることを思います。どうかこの世界とそこに生きる私たち人間をあなたが憐れんでくださいますように、私たち自身の生活にもさまざまな戦いがあり、悩みがあり、嘆きがあることを思います。そのような思い煩いが私たちの主になってしまいそうになることもあります。どうか私たちが心の底からそのような人間の罪と決別して、あなたが備えてくださる新しい歩みへと歩み出すことができますようにお導きください。主イエスキリストがすべてを背負って十字架にかかっていてくださり、私たちに新しい歩みが備えられていることを、どうかこの朝深く思わしめてください。そしてどうか主の許しのもとに置かれているものとして、私たちがふさわしく歩むことが許されますように、どうか愛を行い、また祈りを持って隣人と共に歩む、そのような生活へと向かっていくことができますように、私たちを聖霊によって守り導き持ち運んでくださいますようにお願いいたします。あなたが与えてくださる新しい一日、新しい人巡りの中を生きるように、あなたは私たちを招いてくださいます。どうぞ私たちが主に感謝し、信頼し、 この日々を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえっておられる救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。